Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりする番組、モバイルアップデート、略してモバアップ、リプロの伊藤です。
リプロ稲田です。
はい、今回はですね、弊社リプロが主催するアプリマーケティングカンファレンス2021の、勝手に前夜祭みたいな形でですね、簡単にどんなセッションやるのかっていうのをお話だったりとか、これのタグラインがトップマーケターたちとアプリの未来を考える2日間というようなテーマなので、アプリビジネスどうなるかねみたいなところとかをちょっと話せればなと思っています、で、じゃあ稲田さんから、そもそもどんなカンファレンスなのかみたいなところを話します。
はい、簡単に今お話ありましたけども、弊社主催でアプリマーケティングカンファレンス2021というものを開催します。開催日が3月16日火曜日と17日水曜日、2日間ですね。
ですね。
で、オンライン配信をする予定でして、弊社主催なんですけど、共催として一応アップスライヤーさんだったり、あとヤプリさんとか、アイリッチさんとか、ユニコーさんとかが入られてるので、だいぶアプリ専業の方だけじゃなくって、アプリ非専業の方も、いろいろ勉強になる内容なんじゃないかなと思ってはいます。
そうですね。し、スピーカーも、キーノートが、うちの代表の平田と、ツイッタージャパンの、社長の笹本さんだったりとか、あと、僕も一部、手帳の企画など担当してるんですけれども、集英社のジャンププラスの編集長の細野さんとかも、結構今までは、ごめんなさい、またの機会にって言われたんですけど、今回は登壇してくださってる人、結構ですね、大御所がね、多い。あと最近、アドウェイズの新しい社長になられた、山田さんとか、
山翔さん。
結構。あとね、ヤプリの金子さんとか、いつもご協力いただいてる皆さんなども登壇いただきますけれども、結構僕もすごい楽しみにしています。で、あとあれだよね、タイムラインとしては、大きく2つタイムラインがあって、アプリビジネスをメインでやられてる会社さん向けのセッションが多い、セッションとタイムラインと、あとアプリビジネスはメインではないけれども、アプリを活用して、自社のこう事業を拡大しようとするような方向けのタイムラインが分かれてるって感じですよね。
タイムライン1の方が、タイムラインの方が最新潮流から学ぶこれからのアプリマーケティングというところで、ゲームアプリの最新潮流だったり、サブスクリプション型アプリのマーケティングとか、あと今話題のところの IDF やオプトイン後のアプリマーケティングを語るというようなセッションですね、3つ入っているような形になってまして、でもう1個の方が非アプリ専業の方の、話でして、アプリで実現するデジタルトランスフォーメーションというタイトルで、OMO アプリの国内外の最新潮流だったり、あとはミニアプリをですね、顧客設定にして、新たな選択肢になるんじゃないかみたいなお話だったり、最後の部分がもうアプリマーケティングを軸とした DX の成功方程式みたいな形で、結構大きなテーマになるんですけども、いろいろお話があるような感じになってます。
そうだね。で、こうって言うと、このポッドキャストを聞いている方々は、どちらかというとアプリ専業ですかね、でやっている方々が多いかなと思うので、そのあたりで、どんなトピック話すかみたいなところとかを、ちょいちょい話せるといいですかね。
ですね。
じゃあセッション1のところから、僕ら全ての企画に関わってるわけではないので、あくまでも、なんていうんですかね、このセッションとその概要を見てどんなことを話されるかっていうところを薄く感想を述べるみたいな感じに、なっちゃうんですけど、ちょっと話すと、セッション1、ゲームアプリの最新潮流、なぜ海外に出ないのか読み上げます。グローバル展開にあたって必要な戦略打ち手、最新動向に、モバイル不正対策まで、中立的なアトリビューションのソリューションとして市場リードしているアップスライヤーと、ネクスト忍者の山岸さんが失敗および成功体験をシェアしますというセッション。ゲームアプリだね。
近年もどんどん問題になっているところでありますけれども、やっぱりあのクラウドのところが、特にゲームアプリの場合はあったりするので、この辺をアップスライヤーさんがだいぶ技術の方をお持ちなので、その辺の最新の事例とかをシェアいただけるんじゃないかなと思います。
そうですね。なんか結構アップスライヤーさんも、あとアジャストさんもそうだけど、かなりアドクラウド系の機能が増えていて、で、ちょっと小耳に挟んだ話だと、やっぱ某そういう国産系のアドクラウドのサービス提供している会社さんはなかなか厳しいですね。この2社がガツガツ機能開発するぞっていうふうに言ってたぐらい、彼ら力入れてるってことです。
やっぱ精度が高いってことですよ
ね。だしね、普通に彼らにとって死活問題だもん
ます、
ね、そもそもそこの正確性を担保しますよ。
はい、
そうですからね、
はいはい、で、ご登壇者がネクスト忍者さんの山口さんですね。
はいはい。
なんで、ネクスト忍者さんで言うと、有名なゲームで言うと、東方ロストワールドとか、うんうん、あとグランドサマナーズ。
グランドサマね。はいはい。
という感じで、2つとも大きなアプリで、海外展開もされてるアプリなので、うん、他のゲーム事業者さんとしても、海外展開する上でどういうような、ものがベストプラクティスなのかみたいな話を学べるんじゃないかなと。はい、
そうですね。なんか、まあ、ぶっちゃけこの辺僕も全然こう、うん、インプットというか、まあ、ゲームアプリ業界自体にそこまで僕は軽くないです。どっちかというと非ゲーム系なんであれなんですけれども、ね、そもそも日本のゲームアプリとか、まあ、ディベロッパーってグローバル展開に苦しんでるのかね。なんかこう IP ものは多いじゃないですか、うん、
IP は強いって聞きますよね、
うん、だし、まあ、どうしても有名どころになっちゃうけどね、やっぱりこう任天堂動物の森とか、
はいはいはい、
まあ、ポケモン GO はもう
日本とも言えないのか、まあ、
そうだね、そうですね、けどなんか日本発で売れているゲームアプリっていう意味で言うと全然出てきそうだなと思うし、なんか前にポッドキャストでアッパーニの宇野木さんとかに出ていただいた時も、うん、ブラジルだとセイントセイヤが国民的アニメになぜかなっていて、なんかその影響でセルランでもセイントセイヤのアプリが上位に来るみたいな、なんか結構 IP とかあとゲームも上位にとか、まあ、海外で成功してなんのかなと思ってたけど、ね、IP は非 IP とかの区切りなのかね、う
ん、非 IP とかだと、うん、なんかお話聞いた感じだとあれですよね、あの大手の目黒さんとかから聞いた感じだと、うんうん、数読とかナンプレが日本から発信されるよりも向こうで勝手に作られるみたいな話があったりするとかも聞いたり、
うんうん、
あとアメリカとかだと麻雀のアプリが急に流行り始めたらしくって、でそこを今日本のデベロッパーが狙っているみたいな話を聞いたりするので、意外と非 IP でもまだ展開してないだけで、うん、新しい市場の開拓の余地とかもあるんじゃないかなっていう気はしなくもないですけどね、
まあ、そうね、だからそれをまあ日本デベロッパーが狙って作れてるかみたいなところはあるんでしょうね、うん、
で多分それやる上で結構海外特有の難しさとかもあると思うんで、うん、その辺がやっぱり知見豊富なネクスト忍者さんから聞けるんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、はい、
というのがセッション1ですね。
セッション1ですね。で、セッション2に関しては、まあ、自分もちょっと企画とかアレンジさせてもらってる、サブスクリプション型アプリのマーケティング最新潮流と言って、まあ、ここも、簡単に読み上げると、まあ、サブスクアプリで市場命題が無料ユーザーのロイヤル化みたいなところですし、やっぱりもちろんですね、ユーザーとエンゲージメントを結んで、まあ、長く使い続けてもらうかってところとか、やっぱり課金している中でもどうロイヤルユーザーを定義しているかみたいなところですね、うん、ちょっとあのサブスクと言いつつジャンルは全然別で、
そうですね、
登壇者で言うと、ジャンププラス編集長の細野さん、うん、はい、でニュースピックスの、まあ、マーケティングの責任者かな、ジェネルマネージャーの菊池さん、エウレカの取締役 CMO の中村さんという、はいはい、3方で、まあ、でね、漫画、ニュース、マッチングっていう、はい、もう3カテゴリーの全然違うですね、カテゴリーの、まあ、サブスクアプリというところで、まあ、させていただいてるって感じですね。
あの、この辺のカテゴリー見ると、うん、登壇いただくアプリさん見ると全部そのコンテンツイズキングっていうのは、まあ、間違いなくあるなっていう感じします
ね。あ、そうね、なんかその中でもペアーズさんとかは結局こう、まあ、なんか
ユーザーをコンテンツを置くなら
ば、そう、うん、だし、まあ、いわゆるこうペアーズさんってビジネスモデル的にもサブスクであり2サイドじゃないですか、
はいはいはい、
そう、他の2つはさ、どっちかっていうとこう、まあ、ニューベックスは一部 UGC 的な部分もありつつも、はいはい、基本はこう事業者がコンテンツを作り、まあ、出し
ってことだ
から、ね、まあ、微妙にそこはやっぱり違うかなっていう感じですけど、うんうん、まあでもコンテンツ金が間違いない。
収益者さんとかすごいですもんね。
いや、最近なんかさ、まあね、サブスクっていう文脈ではもちろんないですけど、なんだっけ、怪獣8号。
はいはいはい。あの、あるの、ケンスーさんがめっちゃ取り上げてるけど、
あ、そうなんです、ね、
ジャンプラのコンテンツの作り方というか、はいはいはい、ヒットを生み出す力がすごすぎるみたいな話の記事めっちゃ上がってて。
ああ、そうなんだ。
そこにめっちゃ細野さん絡んでるらしいんで、
はいはいはい、
すげえなと思いますよ、
うん、なんかジャンプってもともとそのヒット漫画を生み出すノウハウっていうのが、まあ、データドリブンではないような形で、まあ、おそらく社内に蓄積されてるじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、僕らはダンブラのチェンジなんかあるんですけれども、やっぱり細野さんのとか、まあ、ジャンプのジャンプラスの市場命題としていかにそのアプリ発でドラゴンボールワンピースって作品を作れるかってことこもめちゃめちゃ注力してるから、うん、ちょっと僕も漫画アプリめちゃめちゃ作ってる、あの、見てるわけじゃないんですけど、多分他のね、アプリと比べてその新連載の数とか読み切りの数とか多分めちゃめちゃ多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でそこでこう、なんていうの、 人気がどうなってるかっていうところを多分ある程度こう今もデータドリブンにやって、
はい、
何が売れるのかみたいなところだったりとか、まあ、本当に売れた作品をさらにフックアップして連載に嗅ぎつけるとか、
うん、
そういうのはすごいされてそうなのでなんか、ね、楽しいですね。
読み切りとかだと1年間に150から170本ぐらい公開
する。すごい
ね。むっちゃ多いですよね。
だから普通に3日に1日以内ぐらいのペースでやってるってことですもんね、
うん、でもむっちゃお金かかってるらしくって、うん、読み切りだけで年間4000万コストかかってるけど、けどやっぱりそのなんだろう、読み切りだからこそ、うん、各作家が既存の枠組みに捉われずに、
はいはい、
新しいコンテンツを出せるっていうところでヒットが生み出しやすくなるみたいな構造があるらしくって、
そうなんだ、なるほど。あとね、なんかこれも別のインタビューとかで言ってた話なんですけど、結局ウェブだから漫画と違ってさ、その掲載本数に制限はなくせるわけじゃないですか、事実上。だからまあ1日30本ぐらい漫画載せてたりとか、まあなんかこうわかんないけど人気がないような漫画でもある程度なんかビューがあるんだったらそのまま残してもいいかなと思ってるんですけど、うん、確かジャンプラーねそこも明確に区切ってるらしくて、結構ね終わっちゃう作品パッと終わっちゃうんです。
そう
だし、まああれってさ日ごとにこうビュー数でランキング出るじゃん、
はいはい、
で結構なんか毎回3位以内ぐらいに入ってるようなアプリでも結局ビュー数多いけどコミックス買われてないみたいな形になると、はいはいはい、やっぱり打ち切りみたいなとか、そこら辺すごいシビアにやってるみたいな、なんかあえてやっぱりこう制限を設けるっていうか、なんか雑誌でのそのさ、やっぱりアンケートシステムっていうのがね、うんうん、ジャンプの競争力になってる。まあ、バクマンとか読むとすげえわかるけど。
本誌の方ですよね。
そうそうそう、本誌の。なんかそれをこう、ジャンプラ上でも再現されてるんだろうなっていうのは、なんかすごい見てて思いますね。でそれがまあ多分、ヒット作のこう、なんか生み出す源泉にもなって
そう、うん。今話してる内容の一部とかは、ハ、う、ル、ん、さんの作ってるメディアの方の少年ジャンプで読み切りが次々バズる理由を編集長に聞いてみたっていう記事が上がってるので、じゃあちょっとあの概要欄の方に貼っておくのでよければご覧ください。
そうそうそう。であと、まあ、ジャンプの次のニュースピックさんで言うと、まあ、あの僕前職朝日新聞だったのがあって、まさにこのニュースのいかにペイウォールを作るかみたいなところが、はいはい、まあ、ニュースピックスと、まあ、より前職だとベンチマークしてれば日経さんとかなんですよ、
うんうんうん、
でニュースピックスはなんかその辺がこうめちゃめちゃうまいなというか、当時からうまかったけど今もっとうまいだろうなというふうに思っていて、ね、なんかその辺のこうペイウォール設計みたいなのもそうだし、やっぱ最近だとさ、また名前忘れちゃった、
ウェイン、
ウェイン、そうそう、ウェイン問題のさこう突っ放きというかさ、独占取材本田圭佑さんとかもやったりしたのを、まあ、有料コンテンツのさこう引きにさすぐしてたりして、はい、なんかすごいこうビジネス文集法みたいな感じのところで、まあ、みんな読みたいじゃないですか、
はい、
うん、みたいなコンテンツを作るなんか力っていうのはめちゃめちゃ高そうだなっていうふうに思いました、うん、まあ、あと、まあ、ちょっとセッションの中でどこまで話すかだけど、いわゆるこう商材を複数持ってるというか、なんかこうニュースピックスで多分ロイヤリティ高いユーザーはあのなんかオンラインサロンみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
あっち側にも多分誘導してよりこうアップ上げるみたいなところとかもなんか当然こうもうトライされてるだろうし、そうそう、
あと書籍の話
もあるし、ね、そう、書籍もそうそうそうそう、さなんかすごいこうコンテンツとね、あの、まあ、ビジネスっていうのをすごいこう器用にやられてるんだろうなっていうふうに、ね、数ヶ月前にあのニューフィックスのさ、決算の資料で、まあ、めちゃめちゃ綺麗な複数の SaaS っていうサブスクによるミルフィールグラフが話題になったりもしましたけど、
はいはい、
やっぱ伸びてるだろうし、ニューフィックス、うん、みたいな話が聞けるといいなというふうに思いますし、うん、なんか、うん、これが聞けるんだったらすごい前職の先輩とかめっちゃ呼ぼうかなって思ってます。とまあ、マッチングのペアーズのエルカさんに関してはもうね市場を作ってきたっていうところのトライとかもすごいいろいろ聞きたいですけどね、
はい、僕ここ個人的にめっちゃ気になるのはそのマッチングのジレンマじゃないけど、
はいはいはい、
長く続けてもらいたい一方で早くやめてほしい
みたい
なをちょっと深掘ってほしいなと
思いました。そうだね、なんか中村さん、まあ、これ僕もセッションの概要をあの企画書作るときにいろいろ調べさせていただいたんだけど、うん、もうね、何年か前とかに分析の話とかをログミーのなんか、ね、記事とかめっちゃ
出してて、多分僕もそれ読んだとめっちゃ調べたから
、でなんか参考にしているのがアマゾンとヤズヤみたいなの
を
言っていて、まあアマゾンっていうところだと、まあそれはこうユーザーをねちょっと商材っぽく捉えちゃうとあれですけど、まあこうなるべくなんか、うん、たくさんの人が、いるようにっていうところとかを、確かなんか UX とか UI はアマゾンみたいなのをちょっと参考にしたみたいな話をされていて、でまあその 課金のロイヤルユーザーをこうどう定義するかみたいなところだと、うん、まあ、やずやさんがあの単品通販のなんていうかこうフレームワークみたいなのを生み出してるんだけど、CPM 分析かな、確か。やずや。多分 CPM 分析やずやとかで調べてもらうと出てくるんですけれども、なんかいわゆるこう、継続課金している顧客っていうのを、まあ、いくつかのセグメントっていうのを分けて、カスタマーポートフォリオマネジメントの略にし、で、なんか、よちよち客とか、現役客とか、なんか、しばらく離反しているお客さんは、まあ、ちょっと、休眠顧客とか、で、休眠もね、4種類ぐらいこうね、分けて、で、そのセグメントに沿って、まあ、アプローチ、CRM もそうだし、おそらく、こう、なんか、機能上のアプローチとかも変えてますみたいな話をペアスやってて、結構やっぱりね、まあ、マッチングが黎明期からずっとやられてるからこそ、なんか別ジャンルから学ばれている姿勢がなんかすごいなっていう、うん、思うところがありますね、うん。まあ、あと今だとブランディングの話とかどこまで、ね、やってるか聞きたいですけどね。
最近だとまああれですよね、あのみんな使ってるっていうところを訴求するところが結
構ペ、ねね、
アとして効果高いっていうのが分かったみたいな話はあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、なんかこれが結局どの業界も使どのアプリも使ってくる中で、
はいはい、
次どういうブランディングメッセージにするのかみたいなところはちょっと気になったりはします、
ね。はいはい。なんかこのさアプリ、まあ、登壇いただくにあると当然ペアーズさんも久々にこうサインソールをさせていただいてアプリ見てたんだけど、なんかすごいこう UI が変わったなというふうに思っていて、ずっと使ってるから分からない、稲田は分からんかもしれないけど、
はいはい、
なんて言うんだろうな、なんか、まあ、他のさ、アプリって基本的にもう、検索条件があって、うん、で、その下に、バーっと、もう、ね、その検索条件に沿って、まあ、男性だったり女性が並ぶっていうような設計になってると思うんですけど、うん、まあ、ペアーズさんって、こう、上の方にさ、結構、なんだろう、これ、注目のお相手みたいな感じで、はいはい、ストーリー形式みたいなさ、感じで、なんで、あ、これなんだろうっていうのを、ちょっとこう、パッとやっぱり見たくなるし、まあ、あと検索条件もバーッと見るんだけど、やっぱりところどころにさ同年代の相手とかさ、
はい、
なんだろう、マッチング率10倍とか最近つぶやいたお相手とかさ、うん、結構なんかこうセグメントを切ってこっち側から あっち側からこうなんかいいねをしてもらうためのキュレーションっていうのをすごいなんか行ってるなっていう。
分かりやすく言うと、そのフィード上にディスプレイ広告みたいな感じで、
まあそうだね、そうだね。
カードが並んでて、
そうそうそう、
そこのカードが、なんか今話したような、今、注目の集まってるお相手だったり、
うんうん、
あとマッチングしやすいお相手みたいな感じで、勝手にキュレートしてくれてるみたいな。
そうそうそうそう。
があるんです。
うん。なんか、このあたりは、すごいね、あ、多分この数年でも試行錯誤されてるんだなっていうふうに思いました、ね。うん。だし、やっぱさ、なんだろう。前にチョンピーの特集とかでさ話した時もなんか結局、まあ、デリバリーいっぱい出てきてるし、うん、ある程度機能上とか UI 上のもう差別化ってできないけど、まあ、結局 UberEats のもう真似したそう UI で全部、あとはなんか商材が違 う、うん、なんかこう地元の商品があるとか、はい、なんか安いとかそういうとこだけなのかと思ったんだけど、やっぱチョンピー全然違うです、
はい、
でマッチングも基本もあの検索画だったらあれ、うん、なんかレコメンド型だったらもう Tinder UI みたいな感じかなと思ってたけど、意外とみんなこうトレンドに乗って微妙に UI とかにも、ね、変更してるんだなっていうふうに思って、その辺はマッチングまだまだねやれることいっぱいありそうですね。
最近だとマッチングアプリとかだと2つぐらい潮流があって、
うんうんうん、
1個がマッチングアプリ疲れをしているユーザーに向けたスローマッチング用のアプリが出てきていて、
そんな
の最初の段階で相手の顔が見えないアプリとか、
はいはいはい、
声から始まるマッチングとか、
あ、はいはいはい、
とかまあいろいろあるんですよね。もう一個が最近のその TikTok の流星に乗ったアプリで、うん、ストーリーで相手に訴求するっていう、
そんなのね。
ストーリーでマッチングみたいなアプリが出てきて始めていて、こういうのが出てきてる中で、じゃあ旧来っていう風な言い方はまああれだけども、
はいはい、
昔からあるようなその検索型のマッチングアプリっていうのがどういう風に生き残っていくかっていうところも、
はいはい、
まあ、どこまで掘り下げられるかわかんないですけど、
うん、
聞けたら面白そうだなという気がします、
うんうん、そうだね。なんかその辺とかは、ね、マッチングちょうど確かちょっと前にあのバンブルっていうアプリとかも確か、
ね、利用しましたね。
地域上場してすげえ近所ついてたりするし、マッチングまだまだこれからっていう感じですかね、
うん、
はい。で、セッション3に関してはIDFA オプトイン後のアプリマーケティングを語る。これは稲田が登壇もするっていう感じですかね。 はい、でちょっと読み上げると、まあ、IDFA 取得のオプトイン必須化というのが、はい、まあ、延期延期になってるけど、もうまさにさすがにやる
14.5 から来ますね、
やるっていうことになってますと。で、まあ、今ねそこの対応っていうのを皆さん模索している状況で、まあ、じゃあそれそもそもどう対応すんねんみたいなところとか、まあ、じゃあそれが起こってしまった後にどういうことをやっていくのかっていうのを話すっていう感じですかね、
うん、でご登壇者がユニコーンっていうそのアド DSP 側の、山田さんと、
はい、
あと暁さんですね、ゲーム会社の暁さんの久保田さんと、うん、あとアップスライヤーさんの早川さん、あと僕っていう感じになってまして、はい、まあ、基本的にはやっぱりその広告効果の測定周りがメインになるかなと思ってはいますが、うんうんうん、そこの踏まえた上で、じゃあ具体的にどういった対策というか、どういったマーケティングの姿勢とか施策っていうのが今後必要になるのって話は僕の方からメインで話すのかなとは思ってはいます、は
い、まあそうだね、どっちかっていうとやっぱりアド関係の方々の方は、うん、
広告効果の測定がまあメインにはなるかなと思います、
ね、うん、なるほど。
このセッション3の内容があるからこそセッション2のそのサブスクリプション型重要だよねみたいな話にもつながるかなと思うので、
はい、まあそうだね、
2と3はつなげて聞いてもらえると結構分かりやすいんじゃないかなという気はします。
順番的にこうなんか2が3で3が2の方がなんか良さそうな感じもするけど、まあそこはちょっと倍強って感じです。うん、なるほど、という感じですかね。
はい、今お話したのが 1,2,3 の方のアップ専業の方向けの、ですね、最新潮流から学ぶこれからのアプリマーケティングに関する、セッションの予想というか、うん、まあ、ちょっと僕らが分かるところもありますけども、こういう話をしますっていうところです。タイムライン2の方はどちらかというとその非専業の方ですね、うん、
はい、
アプリで実現するデジタルトランスフォーメーションの方なので、
はい、
まあ、ちょっとあまりリスナーの方としてもそこまで興味ないのかもなと思うのでちょっとサクサクいければとは思うんですけども、
そうですね、
はい、まずセッション1個目、
セッション1個目は OMO アプリ国内外の最新潮流ということで、まあ OMO ですね、オンラインオフラインの統合っていうのがコロナ前からもね盛り上がったかなと思ってるんだけれども、うん、まあ、特にリテールとかではですね、まあ、顕著に OMO、はい、リテール発信で、はい、トレンドワードになってるかなと思っていて、まあ、そのあたりを、ヤプリの金子さんと、あとトラコスの柏木さん、ちょっと僕も面識ないんだけれども、はい、お二人が話してくれて、ヤプリさんプロデュースのセッションですね。
ね、
うん、まあ、なので、ここだとおそらくヤプリさんが、まあ、店舗系のね、あのアプリっていうのをすごくたくさん作られても、はいはい、いると思うから、なんかそのあたりの事例とかを話しながらっていう感じなのかね、
うんうん、そんな感じはしますね、うん、あんまこの辺僕も詳しくないから、
うん、まあだしなんですかね、個人的には結局ああいうスタンプをアプリ化しただけで本当に でそれでさ、まあ、アプリにするとプッシュ通知が来て、まあ、リテンションとかなんかキャンペーンを送りやすくなりますっていうのだけで本当にユーザーロイヤル化するのかところとか、まあ、ぶっちゃけかなりこう懐疑的な感じがするから、
まあそうですね、
いや実際今の店舗ドリブンなそのビジネスやってる小売りの会社さんとかってもうそもそもアプリの機能こういうの作ってんすよと か, なんかそういうのが聞けるとなんか面白いかなと思って、個人的にね、
単純にその会員証を作ったりスタンプカード作るみたいな部分ってあくまでその UI の1個でしかないんで、
そうそうそうそう、
具体的にじゃあ OMO を本当に進める上でどういうふうにデータ統合するのとかみたいなところまで踏み込んでいけると結構面白そうかなっていう気がしますよね。
そうそうそう。なので、その辺が聞けるとすごいいいですねっていう感じ
で、はい、あ、でちなみにこのセッションですね、今回のカンファレンスに関しては2日間ともオンラインのストリーミング配信になるので、
うん、
どちらかの日にしかどちらか見れないみたいなことはないので、そちらご安心いただいて、16日、17日それぞれですね、タイムライン1、2、こちらも見れるので、ご安心いただければと思います。はいはいはい、
で、セッションの2に関しては顧客設定の新たな選択肢ミニアプリの活用と、活用のポイントっていうところですね。まあこれは登壇者が LINE の方とかあと博報堂の方とかいらっしゃるから、やっぱりまあなぜそもそもネイティブじゃなくて今ミニアプリなのかみたいなそもそもの話からも多分知っていただけると思うし、まあ、ここもね、概要欄にも書いてあるけどやっぱ OMO っていうところがね不可欠なトピックにはなると思うから、はい、まあ、その辺の事例とかはなんかここも聞きたいですね、うん、私個人的にこの登壇者の4社の LINE 夢見博報堂2人っていうところのなんか中国とのさ事例とか、まあミニアプリってすごい中国先進的なイメージあるじゃないですか、まあ、なんか中国の事例とかがこう話していただけるとすごい個人的には
そうですね、なんか結局日本でミニアプリ流行んのみたいな部分を、うん、まあ、LINE さんが今進めていると思うので、うん、その辺のお話を聞きたいのと、うん、あと、まあ、昨年の夏かにアップクリップスっていう、まあ、ほぼほぼ、まあ、ミニアプリに近い領域が出てきたかなと思うんですけど、うん、この辺って活用されてる例とか、うん、それとも共存していけるのかみたいな話とかも聞けると面白いんじゃないかなっていう気がします、
ね、確かに。
そうですね。
なんか LINE のさアプリの中でこうメッセージ機能以外で使ってるのある？
ない
んだ。 LINE Pay もない。
ない
んだ。
一切何も使ってないですね。
そうなんだ。まあなんかそれが、まあでもニュースとか見るし、うち
見てない
んだ。やばやばっていうか、まあ普通なんか僕も LINE で、まあね、すでにミニアプリ化してる LINE を、ミニアプリ化っていうのはスーパーアプリ化してる LINE を使ってますけれども、やっぱ実際使ってる機能ってさ、まあ、ニュースか、まあ、LINE Pay はよく日常的に使うんだけど、なんかそれ以外って全く使ってなくて。
これ何あるんでしたっけ？
いっぱいあるよ、本当に。LINE 証券っていうところもあるし、LINE チラシもあるし、LINE クーポン、LINE ギフト、あと LINE ショッピング、LINE 家計簿とか、なんかもう、めちゃめちゃいっぱい機能があるから、なんか全然ね、使おうと思えばいろいろある。また、なんだっけ、バイト系の LINE キャリアとか、LINE ボックスとか、そういうのも、まあちょっとどこまでこれ連動してるのか全然知らんけど。
どっから行くんですか？
普通にホーム画面が見れる。そうそうそう。
あ、サービスか。
そうそうそうそう。うん。で、まああのね、この間ちょっと話、ホップとかも入ってるんですけど、なんかこの辺が、なんか、これだけこう LINE がそのままだからっていうので他の人も使ってるのかがちょっと分かんないなっていう感じです。
確かにこれめっちゃ気になる、
うん、なんかそういうこのプラットフォーマーの中の証券に囲い込まれてるっていう意味で言うと僕楽天とかの方がよっぽど囲い込まれてる。
はいはいはい。
なんかやっぱカード作ってるし、でカードでポイント貯まるし、
楽天ポイントですよね。
まあ、僕ぐらいの年だとなんかこうそろそろ投資を考えるかっていうので、とりあえずまあ NISA と EECO は LINE でもやっちゃうみたいなところとか、そういう、そう、1サービスの囲い込み気味で言うと、まあ、LINE だったり、まあ、Amazon も実質金払ってるのは Amazon プライムだけだけど、まあ、ま
あ、あれは動画もやって、構成されてますからね。
そうそうそう、うん、LINE で広がってるイメージがあんまりないから、そもそも、なんか、メインのそのメッセージ機能の、なんだろ、DAU とは別に5000万とか
いる
だとすると、他の機能ってどれくらい使われてるの
か、確かに確かに。
ところとかは結構聞きたい感はすごいありますね。
それで言うとメルカリさんとかの事例もあるんじゃないかなと思うんですよね。メルカリとかも結局、まあ、まだ全然スーパーアプリ化してないですけど、メルペイカを切り出さない理由としては、その経済圏としてメルカリの中に入れたいって話で、
確か
にアプリ化してるって感じで、
うん、
最近だとあの、どこだっけな、メルペイの金額を使って投資ができる機能ってのも作り始めた。
あ、そうな
んだ。この前連携始めたので、
ちょうど。
とかもあるから、まあ、多分メルカリとしてもああいう、経済圏を作っていく動きあると思うので、
うん、
まあ、ミニアプリカどこまで使われるかわかんないですけど、事業者としてはどんどん飛び込んでいく領域なのかなっていう気がしますよね。
そうですね。まあこの辺りはね、だし LINE が本当に本腰をこう入れてくるんだったらみたいな話、なんだろう、この間のお話でとこうタイミングさ。
はい、
中川さんのところも LINE ワークスが最近こう隙間バイト系始めててきついんですよみたいな話があったしてたし、ね、やっぱり後発でもバンバンこうもともと持ってる圧倒的なトラフィック量を武器にさ、
うん、
まあ、やってくるっていう、まあ、他の楽天さんもリクルートさんもアメーバさんとかもまあやってる先輩だけど、
その
辺とかは、ね、どこまでこうなんか顧客体験ドリブルでそもそも作ってるのか、まあ、とりあえずもう LINE みんな開くから金なりそうなサービス全部作れみたいな感じでやってたとか、そういうのを聞きたいっちゃ聞きたいですよ。あと未来の話だね。なんか中国でどこまでなんかやってるの。はい、じゃあそんな感じでちょっと駆け足で、各セッションのご紹介と、まあ、こんなことを話したら面白いんじゃないかみたいな我々の勝手な希望をお話しさせていただきましたけれども、最後に何話そうかね。まあアプリの、ね、未来どうなんですかね。
うん、まあ、IDFA 問題とかもあるように、
うん、
結局その刈り取り型のマーケティングっていうのはどんどん終わっていくっていうところは間違いになって、
まあ、そうですね。そこはもう再三我々が主張してます、
うん、でそうなるとあの個人を識別してデータを取ることができなくなるわけだから、
うん、
プロダクト側と獲得側のどんどんマージが進んでいくというか、
うん、
相互に 効果をフィードバックしてデータを交換して、
はいはい、
全体設計をしっかりしていくっていう部分がより重要になってくる、うん、まあ、僕の言い方で言うとエンゲージメントドリブンの新しい戦略って言ってるんですけど、
は
い、
そうね、
この部分がどんどん加速するのはまあ間違いないかなという気がしますよね。
うん、そうね、マーケティングっていうところだとそれは出てくるかなという感じですね、
うん、
なんかいわゆるこうアド異常者みたいな感じのね、出島のなんかターゲティングゴリゴリみたいなところとかはちょっとやっぱり数年前に戻っちゃうよね、
はい、
ITFN があったり、ね、まあ、あとね、ウェブだとやっぱクッキーとかもね、うん、かなり厳しくなってきますし、ね、そうですね、あとね、まああと最後のその DX の部分のセッションとかもまあそういう話するのかっていうのはちょっとさせていただきましたけど、まあ今年っていうところで言うと、やっぱりアプリビジネスね、ある程度こう、てっぺん来ちゃってるのかなっていうような感じ、まあ特に日本ね、
はい、
はあるのかなと思ってるし、まあ、だから AX の福島さんとか、なんかまあ要は、トラフィックハックができたから苦労しあれだけのみたいな話とか、まあ D2C も同じで、結局、Facebook の CPI が安い時に、まあ、ガンガンのキャスパーとかは、こう、歌を出して、まあ上に行って、まあ今のこう、バルクオブさんとかも若干そういうことがあると思うんですけど、みたいなところが、まあ昔よりか難しくなってきている。うん、要はトラフィックアップをする場所としてなんか、アプリよりも多分今だと TikTok とかね、
はい、
うん、まあ YouTube とかね、なんかそういうところの方が、まあ、ビジネスにチャンスあるっていう風になってる中で、C はそうだけど、意外とその DX 文脈で B のアプリ活用っていうのは、なんか未来あるんじゃないかなって思っていて、まあもちろんこのカンファレンスの主題でもないし、多分来てるお客さんはほとんどそのね、C 向けのサービス、
そうですね、
営業
で
事業
者
さん
だと思うんですけど、うちとしてっていう話
ですね。そうですね。なんかこう、まあアプリフォーカンパニーとかもありましたけど、B 向けでモバイル起点に、そう、まだ伸びるようなところっていうのは結構あるんじゃないですかね。
うん。
うん、なんかさ、だからそういう意味でこう、新しい、なんだろう、前ちょっとお話したみたいな、ここ数年、アプリ起点でガーッと市場が立ち上がったようなサービスってちょっとなくなってきてるって話したじゃないですか。
まあ最近のクラブハウスぐらいだよね。
そうそうそうそう。
ディスコではね、みたいな感
じぐらいですよ。うん。っていうなんかピンポイントで SNS 系でバーンと伸びて、まあすごい、結局アプリ起点だから、まあああいうこう、素晴らしいサービスを世の中に届けようってなって、まあ、それが全世界共通でバズるみたいなことをすると、やっぱりこう、形としてはネイティブアプリっていうのを取るしかない、取るしかないから、まあそれがやっぱり一番ね、
うん、
皆さんに使いやすいっていう形だから、まあそういう意味でのアプリはまだまだこうね、全然流行るかなというふうに思ってるんだけれども、まあカテゴリーとしてなんかライジングしてくるのがね、こう次のなんだろう、こうフリマが来てるとかさ、漫画アプリが来てるとかさ、マッチングが来てるみたいな、なんかそれこそ、今回登壇者にもいらっしゃるけど、こうニュースピックスで特集されるようなさ感じでガン、まあ、キャッシュレスもそう、
うん、
なんかカテゴリードリブンでこうバーンとなんかアプリのこうジャンルが立ち上がるみたいなことって
こっから
ないんじゃねえかな
と、ね、もしかしたら今そのアプリストアのカテゴリーにないものが新しくできる可能性もあるけど、
まあそうですね、
まあでもあんまりイメージはないかな。
そうだよね、だからその辺はもうある程度こう食い尽くされちゃってる感はすごいありますよね、
はいはい、
うん、ただそういうのはないけど結局こうスマホがまあスマートウォッチに置き換わるみたいなのはまあなんか向こう5年ぐらいはねえんじゃねえかなってやっぱ思ってて、
うんうん、そうですね、
結局こうパッともうまあ手に持てるパソコンじゃないですか、
うん
うん、っていうもうソフトウェアをまあ一番身近に持てる、でそこからいろいろな体験ができるっていうところだと、スマホはまあしばらく、ね、言うてもこうデバイス の出荷台数だからね、
はい、
あのスマホを1人持ってる数とかは頭打ちになってきてるとはいえ、まあ、しばらくスマホで何がしかをするっていう生活はまああるだろうから、
まあ、ウェアラブルはそうですね、そんなにのまだまだ、
まだまだで、
ね、どっちかというとなんかコネクテッド TV とかあと IoT 系の部分でアプリでやってたものいらなくねみたいな話とかは、
あ、か
まああるかもな
って気がしますね、うん、まあそういう意味でね、なんかアプリの滞在時間とかはまあ引き続きなんか一人当たりのユーザーがスマホを使う時間っていうのはまあまだずっと全然伸びるだろうから、 うん、その中でね、なんか事業者として何をするかみたいなこととかはもうちょっと考えてもいいかなと思いました。なんか結局そんなに日本でもまだ浸透してなさそうなんですけど、あの韓国のさ SDK ってなんだっけな、バズスクリーンだっけ、なんか知ってます、うん、なんか要はもうこのスクリーンのもうアプリの、まあ、要はロック解除の画面のところに広告が出せますみたいな SDK を確か提供しているような会社さんで、まあ、要はもうさアプリを開いてからのこの部分だと通知が、まあもうね、各社さんちゃんとやってて埋もれちゃうから、その手前のもうこうユーザーがアプリをまず確認するときに一番前にそのサービスが出るようにしませんかみたいなところを、確かね、iOS はなんか仕組み上できないんだけど、Android だと可能にしている、なんだっけな、なんか SDK がありまして、僕も一回代表とお話しさせていただいて。
違う面を取りに行ってる。
バズビルだ。バズビル。
バズビル。
うん。バズ、B-U-Z-Z-V-I-L で、バズビルっていうなんかサービスがありまして、なんかこの辺りとかね、そういうこう新しい技術で、うん、このスマホ自体の滞在は伸びていくから、そこをこううまくアップして伸びていくような、なんか我々が支援会社側のサービスが出てくるといいですけどね、うん、結局もうさ我々みたいなこう CRM マーケティング系のツールも、まあレッドオーシャンだし、
はい、
まあ、アトリビューションツールっていうと、もうなんかアプスライヤーさん、オア、アジャスト、オア、まあ海外だと、なんかコチャバとかさ、
うんうん、
シンギュラーとかさ、そうそうそう、うん、ブランチとかさ、
はい、
うん。ね、全然違うカテゴリーの、なんだこの SDK みたいなの出たことないな。結局、その辺とかはね、ないってことは、まあ、もう、全体的に頭打ちなんじゃないだろうかっていう、う
ん、そうですね。なんかまあエンゲージメントドリブンの獲得戦略でもお話はしたんですけども、まあ利用時間は伸びてるんだけども利用してるアプリは減っている。
はいはいはい。
なるとまあ結局その数少ないアプリの中で可処分時間が取っていく戦争になっていて、
うん、
そこがどんどん激化していることが分かる事例としては、直近そのネットフリックスに実装した機能が分かりやすいかなと思っていて、
はいはい、
ネットフリックスが新しく導入した機能っていうのが、ただのオフライン再生機能じゃなくって、
うん、
ストレージを割り当てておくと、自動でそこにレコメンドした動画が入ってくるって機能をリリースしたんですよ。
え、それって何？勝手にその、もう、ネットフリックスがおすすめしてる動画っていうのを、そのオフラインの空き容量に入れてくる
です。ユーザーが1ギガ、3ギガ、5ギガ。容量選ぶと、
はいはい、
あとはもうネットフリックスが毎日その空き容量に対してデータを送ってくるっていうのがあって、
そんな
で、こうやってまあそのもちろん可処分時間を奪うだけじゃなくって、はい、ストレージ自体も奪うみたいな戦略を取っていて、
ハードウェアのところまで抑えに行くって
、なんかやっぱりこういうふうな限られた枠をさらに狭めるようなプレイヤーが出てきてる中で、
うん、
その枠をどういうふうに奪い合うかっていう戦略っていうのは今後もっと重要になってくるなっていう気がします。
へ、はいはい、いや、それはね、すごいね。頭よく考えになるんだ。そんな感じですかね。
はい。
はい、そんな感じで。じゃあ、ですね、まあ、最後また宣伝のごとく繰り返しになっちゃうんですけれども、トップマーケターたちとアプリの未来を考える2日間、アプリマーケティングカンファレンス2021は、3月16と3月17の 2days オンラインストリームで開催です。まだまだ登録可能ですので、ぜひですね、まあ、概要欄にね、あの URL とかも貼らせていただくので、ぜひながら聞きでもいいので登録してみてください。はい、じゃあ、今日もそんな感じで本日もありがとうございました。
はい、また次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。
はい、
さよなら。